では出エジプト記の31章に入ります。モーセがシナイ山にこの上に上がってですね、で40日40夜この神と神からこう指示を受けて、初めにこの幕屋をこの作ることをこの命じられてですね、でそれがこの25章から27章、そして次に祭司の装束ですね、あとはこの任職式、任命式、これが28章29章に参りました。で30章はその祭司が特に行うこの重要な働きですね、この香を炊くっていうその香壇についてと、あとその香油ですね、そしてこれが香油っていうのは何に使うかって言ったら、こういろんなものにこの注ぐわけですね、この全ての細部に注ぐ、でそれを作るって、あとはあのこの宮の納入金ですね、この20歳以上の青年男子がこれを半シェケルを払わなきゃ、あがない金を払わなきゃいけないと、償い金を払わなきゃいけないという、その話が書いてありました。で、今日はその実際に祭具とかここの幕屋を、こう作るその実際のこう技能のある人を召して、ね、そして知恵と知識、英知って書いてますけど、知恵と英知と知識のにあって神の霊で満たすと、この実際にこの作っていく人たちが任命されていくところを見ていきます。非常に短いところですが、ここからね、今日は具体的にこの神様が私たちにこの何ですかね、実際的なこう奉仕ですね、このことについてね、この見ていくことができるんじゃないかとこう思いますですね。主に対する礼拝において祭司がその務めをするときに性別されました。そしてその祭司の注意が払われたというのを、この私たちがこのもうすでに29章のところで学びましたけれども、この目に見える形でのこの具体的に何かを作っていくというような、そういう奉仕ですね。でこれが、この教会の中でも、たくさんあるわけですね。で、ですね、はい、どうぞ。で、ちょっとね、最初の方だけね、読んでみますね。主はモーセに次のように告げられた。見よ、私はユダ部族に属するフルの子、ウリの子、ベツァルエルを名指しで召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる務めにおいて神の霊を満たした。それは彼が金や銀や青銅の細工に意匠を凝らし、はめ込みの宝石を彫刻し、木を彫刻し、あらゆる仕事をするためであると。ここでほら、具体的に彫刻とかこの細工の意匠を凝らすときに、まずこの召されたと、こう名指しで召されていて、で霊が満たされたというのがあります。で、先ほどのこの教会においてもこの具体的な働きがあるっていうね、ことをこのお話ししましたけれども、使徒の6章においてこの食卓に使えるという言葉が出てきます。でこの食卓に使えるっていうところから、このギリシャ語がね、使えるというのはディーコンね、ディーコンという言葉から始まって、これは羊、羊っていうのはもうね、使えるっていう意味なんですけれども、このギリシャ語を話すユダヤ人がヘブル語を話すユダヤ人に対して不平、この訴えをしたと、そしたらやもめの配給において、この自分たちがなおざりにされていると感じたからなんですね。それで使徒たちが、この食卓に仕える者たちを、この7人を選んだんですけども、その時にね、彼らが選んだというよりもこのみんなで選んだって感じなんですが、6章の3節に、そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた 評判の良い人たちを7人選びなさいって言ってるんですね。御霊と知恵に満ちた、これ似てるでしょ、先ほどのこの知恵において、英知というのはこれね、理解って訳してもいいんですけども、においてね、知識において、そういう務めの中で神の霊を満たしたと、こっちは書いてますけど、この新約聖書のこの初代教会においてもやっぱり御霊と知恵に満ちているですね、そういう人を選びなさいということ で、その7人のうちの1人がステパノだったんですけども、まあ、驚くべき技、神の技を行ってですね、彼は。で、そして福音も語っていったんですが、彼の語る時の知恵と御霊に対抗することができなかった。やっぱり知恵と御霊って出てくるんですよ。なので私たちの主がいかに、この知恵の御霊、この御霊に満たされてほしいかとですね、とても願っておられるわけです。たかが食卓されど食卓なんですよ。うちの教会でもあるでしょ、キッチンが。あ、キッチンというか、その実際のキッチンという意味じゃなくて、その台所の、だってこれだって出したでしょ、このガラスね、ガラスコップ出してお菓子も出して、こういう本当にこの例えばここに別にゴミが落ちてるわけでもなしですね、カーテンがある、電気ついている、で片方はつけてない、こっちの列はつけてないけど、それはもちろん節電のためですけれどもね。で、いろんなことにおいて、やっているときにですね、神は御霊に満たされてほしいんですよ。で、知恵に満たされてほしいんですよ。これが、この話していることなんですね。で、キリスト教会に、まあ、このキリスト教会にっていうよりも人間が誤ってしまう、この、まあ、教会もね、人の集まりだから、人がね、よくこう誤ってしまうのに、この聖霊とか御霊、はい、ね、その働きというと、大体この思い浮かぶっていうのはどういうものですかね。これはもちろん保守的なところと、この聖霊派って言われるこのペンテコステカリスマの人と、こうイメージが変わってくるかもしれませんけれども、出会ってもですね、共通してるのが、ただ説教の時ね、説教の時でしょ、あとは賛美の時ね、この目に見えないところにおいて、この聖霊の働き、このもう自分ではない、この神から来ているんだということが、この単に人が語っているのではなくて、聖霊が教えてくださるということは、これね、結構受け取ってるんですよ。ところがね、先ほど見たように、具体的にこのものを作っていくっていう時に知恵の御霊が必要だ。で、この前に30章には香油をね、作りなさいって言った時に、香油、これをね、何のために使うかって言ったら、あらゆる細具につけるんですよ。だから全てにおいて油注ぎが必要で、で、この御霊の導きが必要なんですよね。ところが、どうしてもこのコップを出すであるとか、電気をつけるであるとか、ちょっと挨拶するであるとか、そういうところはこうちょっともう誰でもできるじゃんね、今誰でもできるじゃん、口がね、なんか僕のうんね、みんなできるって言って祈り求めない、そのままやっちゃうということが起こるんです。これが大きな間違いで、そもそもが人間ができる領域って教会はないはずなんですね、ないはずなんです。で、この聖霊の働きについてね、僕は一度、この笑ってしまってでも悲しくなったコメントがあったんですね。で、これ時々 超自然的な賜物としてはね、この威厳がありますけれどもね、こういう意見があったんですよ。威厳は使徒が宣教地に行くときにその言語を使ってないところで与えられた賜物であって、今は外国語学校も整えられているからその必要はなくなったって言うんです。で笑ったんです。私なんでかって聖書で威厳を語っているところは神を賛美しているって言って、またそれをほら聞き取ることができるような人たちはいたんですけれども、福音宣教は人間の普通の分かる言葉で話してるんですよ。使徒の働きね、このペテロがね、弟子たちがこの威厳を語ったって言った時にそれぞれの言語でこれ語ってるんですけれども、このいろんなところから来た人たちの言語でね。けれども福音を語った時はね、知性の言葉で話してるんですよ、普通に。だから当時そこではヘブライ語だと思うんだよね、ヘブライ語かアラム語かで話してるんですよ。で普通の言語で話して威厳で話してないんですよ。もうこれ見たら明らかなんですよね。福音宣教で威厳なんて全然使われてないっていうのは第一点。それで笑っちゃった。で悲しくなったのは、必要なくなったっていうことが、外国語のね、外国語の学校があるから聖霊の働き必要ないのかって。もう悲しくなりますよね。でもね、キリスト教会がね、この何か違うもので補えるっていう考えがね、いつの間にか入り込むんですよ、いつの間にか。だから朝というユダの南ユダの王国の王様がね、晩年に病気になったって書いてあるんだけど、主を求めないで医者を求めたって書いてあるんです。いいじゃない別にって、医者何が悪いの、そういう話じゃないんですよ。もちろん神は医者を用いるし、そして先ほど言ったようにこの外国語の学校ね、行きますよ、宣教師は勉強しますよ、何かそういうものをやって当たり前ですよ、それは。でも聖霊の満たしなしで、油注ぎなしでできない。そして先ほどの医者だって、ね、病気は気からだっていうこともさ、ね、人間的に言ってもあるぐらいじゃないですか、あるぐらいでしょ。で信仰を持って癒され、癒すのは神なんですよ、癒すのは神なんですよ。だからまず癒しの祈りですよね。でこれが聖霊に全て寄ってるんだっていうところを、何かどこかでこうなんかね分けてんの、無意識のうちに。これはできる、あれはできない、これはできる、あれはできない。でそのね、これだからできるんだっていうふうにやってるところで問題が起こるんですよ。というね、とても大事な、だから本当に今日は短い箇所なんですけれども、すごくこう、まあ、私たちにとっての盲点ですね、がしっかりと書かれているような気がします。ですね。ではもう一度ですね、この読み直そうかな、どうしようかな、いやいや読み直さなくていいや。この2節にユダ部族に属するこのフルの子、ウリの子、ベツァルエルと、この第一歴代史だったかな、これカレブの子孫なんですね、このベツァルエルっていう人がですね、で名指しで呼ばれている、召されているというふうに書いてあって、ここで私たちが主に仕える、奉仕をする、教会で奉仕をするですね、こういう時に何が必要かって言ったら、神に呼ばれた、召された、あるいは神にこう言われているっていうね、この意識がものすごい必要なんですよ。確信って言ったかな、意識っていうのも確信かな、で、人たちが、この弟子たちがね、イエス様にこう、こう言われましたね、ヨハネの15章の16節に、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです、というふうに書いてありまして、選んだんじゃないよあなたがと、ね、私があなたを選んだんだと。 で私が使わして実が実って残るようにと、このように神が召したんだと、召し出されたんだという、このことがすごい大事なんで、召しをどういうふうに言うか、自分がどうやったら神にそう呼ばれてるのかっていうことをね、考えるときに、これね、そんな難しい話じゃないんです。この中でクリスチャンじゃない人いらっしゃるでしょうか。クリスチャンの人手を挙げてください。はい、全員ですね。はい、で救われるときに、もちろん自分でイエス様を受け入れるという決断をし、その道に従うという選択をしました。けれどもね、分かると思うんですけど、もう自分でやったんじゃないっていうの分かるでしょ。でここで自分がクリスチャンになったというよりも、クリスチャンになるように神にしていただいたっていう感覚あるでしょ。どうですか、自分の力でできました、できないよね。もう神がなんか捉えられてたっていうか、この呼ばれたんだよね、この神の言葉を聞いて、で神のラブレターっていうかラブコールを聞いてね、神様が愛してるよって言われて、それに応答したんですよね。だからこれがね、飯なんですよ。で救いについても飯っていう言葉が使われていて、っていうかね、その飯っていう言葉を使う時に、救われてる時の時に多く使われてます。むしろローマの8章の30節に、神はあらかじめ定めた人たちを召し、召した人たちを さらに義と認め、義と認めた人にはさらに栄光をお与えになりましたということで、この召されたんだということですね。であともう一つ分かりやすいのは、じゃあうちの教会にどうして来てるんですか。いや、もちろんね、こうこうこうだからって言えると思うんですよね。でももしそれがなくなっても来るかとか、あとはなんか嫌なことが起こってもそこに居続けるとか、いろいろあるじゃないですか。もちろん選んだのは自分なんですよ。選んだのは自分だけれども、ここにおなんかやっぱりここだよねっていう、このね、神から言われてるよね、ここに来いって、礼拝をここで捧げるように言われてるよね、自分はっていうね、そういうのがあると、これをね、飯と言います。これをで、もそもそもメスっていう言葉ね、これ日本語すごくいいんですよ。英語だとね、コールになるの、電話するときもコールなんですよ。え、日本語も使うかな、コーリン、コール使うね。でコーリングっていうんだよね、メシのこと、ね、だからこの前のカンファレンスの時にリック・バーネットさんの私訳したんですけども、最初にこう電話が来たとかなんだかってね、でその時にちょうどメキシコ系のヒスパニックのね、この系のアメリカ人の兄弟が来てて、そしてその名前がヘスーつって、ヘスーつって言って、イエスっていう名前なんだよ、ジーザスになるんだよ、そのままイエス様の名前になって、イエス様が呼んでるわとかなんだかつって、ね、イエス様が電話しに来てるわとかって、ね、その言葉とメスっていうのをね一緒に言ってるんですけども、でもねこれねちょっと変、日本語の方がもっと厳かで、その段、この分位に近いですね。それ何かしもべなんだってことです。お使いに行くっていうじゃないですか、子供に対して何か使命を持たせてこれをしなさいとか、あとはあれですよね、レストランにおいてもウェイターとウェイトレスっているわけじゃないですか。で主人の言うことに仕えて、主人が言ってるからやってるんですっていう、これだけの理由ですよね。主が言われてるから私はやってるんですって、それ以外の理由なくて、誰に仕えてるかっつったらイエス様に仕えてるんですよ。飯っていうのはすごい大事で、使えるっていう姿勢がそこで初めて与えられるわけですよね。で、務めという言葉もあります。ここもね、務めって書いてるね。どこかな。あるね。3節に、知恵と英知と知識とあらゆる務めにおいてとあります。で、務めというのはまさにこの責任感を持って、そして、使命感を持つだけじゃなくて責任感も持って忠実に行っていくことが求められます。お手伝いではないんですよ、ボランティアではないんですよ。ボランティアだったら辞めるのいつでもできるんです。でも主に 呼ばれた人、主に召された人というのはいるんですよ。いる。どんなことがあってもいるんですよ。どうですか、ね、仕事があるじゃないですか。病気の時はすいませんって言ってもね、でもあと自分の給料にも響いてくるしね、お金ねって謝るかもしれませんけど、だ選択肢ないですよね。いるんですよね、そこにね。行くんですよね、そこにね。やるんですよね、そこで。でこれイエス様にそう言われてるから、イエス様に対して行っていくっていう、これ務めです。だから私たちも奉仕者のためのね学びをするんですけども、よく英語ではねこういう言葉あります。アビリティじゃなくてアベラビリティっていうふうに言葉つけます。アビリティというのはね、できるかできないかなんです。あ、これできるわって言ってやるって。でこれね違う、聖霊の導きじゃないんですよ。これできるわって言ってただやってるだけ。もちろんそういう時もあるでしょうけれども、そこはこの務めではないんです。そうではなくて、アベラビリティというのは、私はここにいます、主を用いてください。でその日に一回もお呼びがかかなくても満足してるんですよ。主人が必要としてないんだったらいいんですよ、別にそれで。で、8時間待機して、いや仕事したのは5分みたいな、ある日は8時間のうち7時間59分やってましたと、休む時間1分しかなかったですと。どっちも主人がそういうふうに言ってるんだったらやるんですよ、そうやって、ということなんですね。でこれはとてもこれは今度は、ごめんなさい、知恵っていう言葉ですね。次に英知っていうのは、これ英語だとアンダースタンディングになってて、理解とか、にという言葉になってます。そして、知識ですね。ということで、この知恵とか知識とかっていうものがですね、とかく、これもキリスト教会にありがちなんですね。これがね、人間の能力だというふうに思われてます。これが実に嘆かわしいことですね。だから先ほどの話に戻るけれども、神学校に行って神学の教育を受けたら私は聖書を教えられるとか、ね、これだけのものをやったから私は知識があるからできるっていう話は全然ないんですよ。聖書はここがものすごいたくさん、この箴言とかですね、書かれてますし、御霊に属するものは超自然的なことなんです、知恵というのは。でここにも知識とかで、箴言の 2章の6節に、主が知恵を与え、御口から知識と英知が来るからだと。そして、これがね、箴言の2章の6節でした。次にイエス様ご自身の予言、イザヤ書の11章の2節。これすごいんですよ。イエス様ってどういう方だったかって言ったらね、実はこういう方だって言うんだよね。11章の2節ですが、その上に主の霊がとどまるですか。主の霊ですよ。でどういう霊か、それは知恵と悟りの霊、思慮と力の霊、主を恐れる知識の霊である。すごいでしょ。知恵、知識、悟り、思慮ですよ。まあ力もあるけれども、こういう霊なんですね。箴言においてまた戻ると、知恵というのがなんかあたかも神ご自身、キリストご自身であるかのようにね、こうなんか擬人化されているところもたくさんあります。うん、というで、言葉は初めに言葉があったとね。で面白いのは、昔のね明治時代に訳された最初の訳ね、初めに賢いものござりとかね、なんかそういうふうに訳されてるんですけれども、知恵なんですよ。イエス様は知恵と知識のこの宝っていうか、この宝であって、キリストによってあなた方は満ち満ちているってね、それもこの頃最初に書かれているんですよね。で第一コリントの12章ですね、知恵の言葉、知識の言葉っていうのがこの賜物の中にあります。なので私たちは聖霊に満たされる必要があります。でこれがすごい言いたい言葉がね、まあ、これチャックの受け入れなんですけども、でも受け売りなんですけど、ね、 でもこれ僕は本当に聖霊の働きについて理解したっていうか、超自然的なことが自然に行われるってことです。なんかどうしても超自然的なものは超自然的、自然のものは人間に属するって考えちゃう。違いますね。超自然的なことが自然に行われるんです。だから何かこう作り出す必要ないんですよ。いつの間にか行われてるんです。予言もそうですね。予言も、今当たりました、主はこう言われる、これもあるかもしれない、あるかもしれないね。でもね、これね、やる必要ないんだよ。こうこうこうですって、こうこうこうなんですってパッと言っちゃえばいいんですよ。この予言の時が多い。周りの時に僕もすごい驚いて、もう本当に落ち込んでいた時にね、なんかどうなのかなと、もう本当どうする。そしたらね、いきなりメール来るんですよ、知らない人から、まあ、うちのね、ほら母教会っていうか、コスタメサの教会でかいからね、まあいろんな人が電話メールを送ってくるんだけど、でもね、突然来るんだけど、なんか僕のこと全部知ってるかのようなね、メッセージなの。そして慰めのメッセージ、でもその人はもう来ないんだよね、メールが。不思議なことが起こるんですよ、で、こういう励ましなんですね。聖霊を求めていく必要がある。で、次ですね、このベツァルエルさんに、まあ、助っ人を神様が選ばれます。見よ、私は断族に属するアヒサマクの子オホリアブを彼と共にいるようにする。私はすでに全て心に知恵のある者の心に知恵を授ける。彼らは私があなたに命じた全てのものを作る。すなわち会計の天幕、証の箱、その上のなだめの蓋、天幕のすべての備品、机とその備品、清い燭台とそのすべての器具、香の祭壇、全焼の捧げ物の祭壇とそのすべての用具、旋盤とその台、式服、すなわち祭司アロンの聖なる装束と、その子らが祭司として使えるための装束、注ぎの油、聖女のための香り高い香である。彼らはすべて私があなたに命じた通りに作らなければならないと。だ、先ほどのこのベツァルエルの場合は、もう本当にこの金とか銀の細工があるじゃないですか。で、それに衣装を凝らすとか、このはめ込みの宝石を彫刻するとか、こういうそういうもう本当に細かい作業ですよね。で、これ全別、これは、それは、この、おそらくはベツァルエルのみが行って、で、オホリアブがこうサポートしてくれるのはその他のことですね。この、ここに書いてあったこの用具のこと。まだ祭祀の服も含めてかな、式服も含めて。なんですが。で、彼についてはこう書いてますね。ですね、6節に、すべて、心に知恵のある者の心に知恵を授けると。なんか面倒い言い方してますけれども、技能者、技師ですね。技師に技能を与えるっていう感じで書いて、っていうことは要はね。だから、簡単に言うと、この、自分に与えられている動機で、動機じゃないや、能力で、神から来たもの、来てないものはないっていうことなんです。神から来て、いるんだということなんです。で、この意識がない人は間違った動機でこの何かを行っているんです。私はギター弾けますから、賛美やります。とか、私は何だろうね、何でもいいんだけど、いや、かい、だっけ。経理部に勤めてます。経理部だから会社で。経営ありますよ。私、経営コンサルタントだから、経営コンサルタントだから、じゃあ、牧師にちょっとアドバイスしますかね。でも実際にいるんだよ、そういう人たち。多いよ。僕、複数ですよ、今まで。実際にそういう人に出会ったの。で、 神から来ているっていうのが、神に言われたのか、そういうふうにと。で、自分の持ってるもの神から来ているんだっていうね、自分じゃないんですよ。で、それが、こういうね、すごい、僕はもう心に残って、まあ、ご本人は別に意識して話したと思わないんですけど、ある交わりの時にね、他の教会の兄弟なんですが、こう教えてくれた人がいるんですね。もう60代ぐらいの方でね、なんていうのかな、もう本当に社会経験すごい豊富な方で。で、彼がこう言ったんですよ。教会の奉仕って、簡単にできちゃう。その難しいもの、大したない。でも、何のためにやってるかっていうことを考えてなくてやり続けると、ある時に、牧師を見て、なんだよ、牧師、こんな偉そばって何やってんだよっていう、おっかない思いが来たと。サタンだって、これはっきり言いました。ですね。神から来ているというものがなくなると怖いんだよね。今の場合傲慢でしょ。傲慢になっちゃう。で、この確信があるからこそ、いいですか、このね、11節が大事な言葉なんですよ。このいろんなものを作っていくんですけど、すべて私があなたに命じた通りに作らなければならないと。だから神に命じた通り以外のものを作っちゃダメなんですよね。神が命じた通り以外のものを作っちゃいけないし、また神が命じたものはことごとく作んなきゃいけないんです。命じた通りにしなきゃいけない。だからこそ神が技能を与えて知恵を与えておられる知恵のある者たちという言葉が使われてるんですよ。で、その意識がある人こそが、その神に言われたこと以外は一切しないことを知っています。他に何かお手伝いしようみたいなね、これありえないんだよね。ちょっと予定にはならないけども、このフェイスブックでうちの教会の、姉妹がいい投稿しててね、この世直しをして、このしていかなきゃいけないというのは教会の中でね、キリスト教会の中であるけれども、あんな一番パーフェクトなね、素晴らしいねところになったところで、人間めちゃくちゃにしちゃうよと。一番素晴らしかった、ほとんどパーフェクトだったエデンの園で人は罪を犯したんでってめちゃくちゃになったなと。本当その通りですね。何か良くしようっていう発想自体がね、あと神様のなされてることにもっとよくできるんですかと。いやいやいや、もうだってここおかしいじゃない、ここ欠けてるじゃない、ここだけど、神がそのおんぼろの人たちをたくさん集めてるんだよ。で、恵みの働きをしようとしてるわけですよ。欠けてる人たちを用いて、その欠けてる者たちが使い合って愛し合って、すったがもんだかして、でサザエさんかなんか分かんないけども、人間模様もあってね、でそのいろんなものがあって、初めて何かお花畑を、神様の畑をね、作ろうとしてるんですよね、うん、育てようとしてるわけです。だから改善ができないんだよ、自分では。ということで、ここで全て私があなたに命じた通りで作らなければならないということです。で、次に12節からは安息日の戒めになります。主はモーセに告げられた、あなたはイスラエルの子らに告げよう、あなた方は必ず私の安息を守らなければならない。これは世々にわたり私とあなた方の間の印である。私が主であり、あなた方を性別するものであることをあなた方が知るためであると。ここで安息日のかなり厳しい、このはっきりとこの神様が、この12節から最後までね、17節までか、この最後じゃなくて17節までお語りになっているんですが、なぜかというと、今作りなさいという作業の命令をされたでしょ。その神にの霊に満たされて行っていることでさえもが、 安息日にはやめなければいけないっていう、その文脈で神はここで命令をしておられるんです。どんなに忙しくても神のためにやっているとかっていうことであっても、あのマルタとマリアのね、あの話のように主の御足のところに行く、御言葉を聞くということが必要になるわけなんです。そして基本キリスト者というのは信じることが仕事なんです。神を信じきることが仕事なんです。これが足りないからこうやっていこう、これね、不信仰の表れなんだよね。神がするんですよ。神が始めた技は神が完成されるんですよ。私たちに必要なのは信じること、とことん信じて神の力を信じること。アブラハムがそうでしょう。アブラハムが途中でサラに言われちゃったもんだから、ハガルをね、目取ったというか、ハガルを通してイシュマエルんだけども、それは神は一切認めず、あのイサクを捧げなさいって言った時に、あなたの愛する一人子って言ったんですよ。イシュマエルがいるのに一人子って言って、イシュマエルを自分の子として見なせなかったんです。ですね。で、このように私たちは肉の働きを戒めなければいけない、安息に預かる必要があって、でここで、具体的にはですね、私とあなた方の間の印だっていうふうに13節に書いてあります。印、どういう印かっていうと、このエジプトにいた時にイスラエル人たちは苦役に強いられていました。労働が刺激されてたっていうの、難しい言葉でね。でその時は休むことなんかできないですよ。絶えず動いてないといけなかった。しかし解放されました。神のものとされました。そして休むというのはその神のものとされたことの印だったんです。自由人になった。新約聖書では安息日というのはキリストが本体になって、そのそういう掟は影だっていうふうに説明があるんですね。コロサイ書の2章の16節と17節で、こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことで誰かがあなた方を批判することがあってはなりません。これらは来るべきものの影であって本体はキリストにありますと。ということで安息日がキリストにあって本体って言ってますから実現したわけです。そして具体的には罪の中にあって奴隷状態であって苦役の中にあった私たちもキリストの流された血潮によって自由にされて安息を得たということです。だからイエス様がマタイの11章の28節で、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと。将来にも安息が残されています。ヘブルの4章の9節10節、したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残されています。神の安息に入る人は神がご自分の技を休まれたように自分の技を休むのですと。でこれはもう天に入ってってことです。本当の意味のバケーションは天国なんですよね。天です。本当の意味の安息は天のエルサレムですね。でそしてね、13節で、私が主でありあなた方を性別するものであることはあなた方が知るためであるとありますが、性別された民であって神が神であることを知るためだと。だから彼らが解放されたのはあくまでも神に仕えるためなんです。で天のエルサレムにおいては22章黙食22章の3節4節に、もはや呪われるものは何もない、神と子羊の御座が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕え 御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の御名が記されている。神のしもべたちが神に仕えていると。神に仕えるために私たちは救われたんです。救われるために救われたんじゃないんです。極論言いますと天国に行くために救われたんじゃないんですよ。極論言うと、ね、天国で神に仕えるために救われたって言った方がいい。だったら分かりますですね。神のものとされるために、それを使えるっていうのがね、まあ、今はね、労働でね、この苦しいとか、そういう話じゃないです。そういう話じゃない。人っていうのは、もう何かに使えなければ生きていけない存在です。自分の欲に使える、悪魔に使える。ね、罪の奴隷なんですよ、そういう時は。しかし、それから自由にされてる時は神の奴隷なんです。神に使えるんです。というふうに、なってます。だから、休むんだけど、私は同時に礼拝するんですよ。休むっていうことが、霊的に休む方法は礼拝することです。そして14節、あなた方はこの安息を守らなければならない。これはあなた方にとって聖なるものだからである。これを汚す者は必ず殺されなければならない。この安息中に仕事をする者は誰でも自分の民の間から断ち切られる。6日間は仕事をする。しかし7日目は主の聖なる全き安息である。安息日に仕事をする者は誰でも必ず殺されなければならないということで、非常に強い断ち切られるというところまでの厳しい戒めになっています。断ち切られるっていうのはつまりはもう地獄行きですね、簡単に言うとね。だからもうこの神の民に亡くなったっていう、そういう強いものですね。そしてイスラエルの子らはこの安息を守り、永遠の契約として世々にわたり、これ強調しますね、永遠であり世々にわたり。でこの安息を守らなければならない。でそれはこれは永遠に私とイスラエルの子らとの間の印である。それは主が6日間で天と地を作り7日目にやめて安息したからであると。でこの永遠という強い言葉は使われていて、このイスラエルの民は今もこの安息日を守って、まあ、いるわけなんですけれども、まあ、新約の私たち生徒である私たちにとってはですね、キリストにあってそれが本体となって実現した。でそれで永遠なんですが、あとはですね、神の国がやっぱり安息ですね。神の国に入る時まで、この終わりの時までです。だから永遠なんですよ、これずっと、ね、でですね、このなで神様の7日目の定めですね、6日間働いてっていうのは、これは天と地をお作りになられた神様の創造の技があるので、私たちはその技に従ってですね、この休んでいくというこのまあパターンがこのあるわけ、生活のパターンがあるわけですね。でここでも印であるっていう言葉が使われてます。印、聖書の神は契約の神です。契約を与えられる神です。あんまりね、私そういう意識ないかもしれませんけどね、これ契約ってすっごい大事なんですよ、聖書の中で。でその度に確認の印を押すかのように印を神が与えられます。一番古いものでははっきりとそれが書かれているのはノアとの契約です。洪水が起こりその後でノアが外に出て全焼の生贄を捧げて、そして神様がその かぐわしい香りを嗅いでですね、そして約束をされた時に契約を結ぶと言われました。そして二度と水によって、まあ、この地上を滅ぼさないということを約束され、そしてその時に出た、普通雨が止んだ時ぐらいにこの虹って出るじゃないですか。でその虹を通してですね、このノアとの契約を守る、このことが、まあ、この確認の印のように印として与えられたわけなんです。ですね。その次に古く出てくるものとしては、アブラハムに対して私は契約を結ぶと言われたんです。そして私の子孫、あなたの子孫を祝福すると、 この、その祝福のためということで、契約の印として何でしょうか、わかりますか。割礼を授けたんです。授けなさいって言ったんです。で、8日目 の、 あの生まれてきた男子赤ちゃんの、この子にですね、この男性の性器の包皮を、まあ、切り取るという儀式ですね、この割礼式、今でもユダヤ教の人たちはやってます、割礼式をですね。で、これを行いなさいと、まあ、神様が命じて、それによって、この神様はアブラハムの子孫が契約の民であるということで、このお定めになっていました。で、このモーセのね、この何ですか、あの安息日っていうのは、このモーセ、イスラエルとこの神との、モーセを通しての契約ですね。モーセの契約です。モーセ契約と言われますけども、これは安息日が印なんだと。でですね、ダビデの方に行きます。ダビデに大きな約束を与えました。あなたの世継ぎの子が永遠にあの神の国を治めるようになると、第2サムエル記に書いてあります。で、これ興味深いことに、イザヤ書の、この7章であるとか、あとは9章だね、7章から9章がこの大きいんですけれども、そこに処女が生まれて、その印が与えられて、それがインマヌエル、神が共にいるっていうのに呼ばれると。そして、9章読んでいくと、この子が生まれる、男の子が生まれ、緑子が生まれて男の子が生まれて訳されてますけれども、この御子が与えられると。で、それが神の子であるとね、永遠の父であって、この平和の君であるって言って、御子、あの神、子が与えられるというのが印になるんです。だから、印、ダビデに与えられた印というのは、この赤ん坊なんですよ、子なんですよ。だから、クリスマスの話、この、会話 OK、あと布にくるまれてね、いるというのが印になりますよ、という、このダビデに対する契約、というのが印が、でね、新しい契約。これがイエス様が最後の晩に、晩っていうか、食事で、これがあなた方のために流される新しい契約の地だと。こう言ったんですね。これエレミア書に、ね、この新しい契約について書いてあるんです。で、その私たちに律法が心の中に与えられて、だからこの今まで石の板だったんだけど、心の中に与えられて、そしてあなた方がにとって神があなた方の神になり、そして神にとってあなた方は私の、あの彼の民になる、民となると。そして罪を一切許して、もう覚えてないと、忘れると。で、これが内容なんですけれども、で、そこで血がね、印なんですね。イエス様が言ったように、これ新しい契約のための血、流される血だと。ということで、印が与えられるんですね。このようにして、この契約があり、印があり、そしてここでは安息についてが、安息がイスラエルの民との印であるということが分かりました。ところで、教会でですね、日曜日は安息日とか、あともっとすごいのは土曜日が安息日だっていうふうにね、教会に対してもね、そう言って、例えば厳密に安息日を守ろうと、いうことで守っていく人たちがね、例えばタクシーに乗っちゃいけないとかね、なんだかわかんない、新聞読まないとか、あとなんだろう、なんかいろいろありますね、こうこうこうしてああしてとかね、いろんなことがあるんですけども、ちょっと待てよと、イスラエル行ってみてくださいと、ユダヤ教の人たちのね、やってるのを見てくださいと、あれが安息日を、その言われている文字通りにね、やっていくことになっていくんですよと。そんな半端なね、中途半端な話は全然ないんですよ、この安息日を守るっていうのは。けれども、私たちはその重荷が取られてるんですね、キリストにあって、まあ、それは聖書に書いてあります。まあ、そして、これで終わりましたけれども、最後にこうして主はシナイ山でモーセと語り終えた時、サトシの板を2枚、すなわち神の指で書き記された石の板をモーセにお授けになったと。この石の板って書いてあるね。で、シナイ山で40日40夜、このずっと聞いてた。で、これを神ご自身が指で 書いたって言うんだよね。でもね、もう悲劇なことに、もったいないことに、この31章でモーセさんはこれを見事に打ち砕いてしまうんですね。ブワーンバッチャンという話を次回しますけれども、神の指については興味深い。神の指でこの出エジプト記に出てきたのは、地の塵が武用武用になった時にこの神の指ですってこう言ったんです。でダニエル書ではですね、この神の指が出てきてですね、この文字を書いたんですね。でね、面白いのはイエス様、会員の現場で連れてこられた女、石打ちをしますか、するべきですかどうかとユダヤ人たちが来た時に、イエス様はしゃがんで指で何かを地面に書いたんですよね。それ罪のないものが石を投げなさいって言ったんです。そしたら年長者からどんどん去っていって、若者が言って、最後にイエス様は私も罪に定めないと、他の人も罪に定めなかったけれども、イエス様ご自身が罪をあがなってくださいますから、許してくださいますから、そのことをね、会員を犯した女に対してイエス様が宣言されたわけですけれども、その時の指とこっちってすごく関係あるなと思うんですね。罪のない者がこの石を投げなさいって、ね、ここには寛容してはならないっていう言葉もありますよです、ね、でこれをイエス様がこう書いてったのかもしれない。そしたらね、自分たちがね、思いっきりやってたんでしょうね。やってるんですよね。罪を犯してるっていうことが示されたのでしょうかね。まあ、ということで、終わります。次回から、この金の子牛のとんでもない話が出てきます。32章、33章、34章で、ね、またこの神様モーセが石の板を2枚用意してね、またやり直しですけれども、そういう話になります。これでついに、長かったですけれども、シナイ山での話を、とりあえず今のところまた出てきますけどね、終わります。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今日はこの奉仕をすることについて、知恵の御霊について見ていくことができました。そして安息をするということの必要性、それも見ることができました。主よ、このバランスを私たちに教えてください。それによって本当に私たちがあなたに喜ばれたものとなっていますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。